小浜元子です。 FM 福岡で毎週土曜日夜8時30分から放送しているリーフォーク。この番組はフォークジュニア世代からフォークソングを見つめ直そうというコンセプトでお届けしています。今回お届けするポッドキャストは瀬尾一蔵さんのインタビューです。瀬尾さんというとたくさんのフォークソングをアレンジしたことでも知られています。そして何と言っても中島みゆきさんの音楽プロデューサーでもあります。なかなかインタビューの機会はないんです。だって表に出る方ではありませんから。福岡にいらっしゃった時に収録いたしました。本当に貴重なインタビュー。2013年3月2日と3月9日に放送したインタビュー部分を合わせてお送りします。
って言ったからそれで、ええ、じゃああとね8小節で終わりとかで言ってみんな
フラフラになって
終わってもう本人はどっか気絶してるし僕分かんないしみたいな感じで
ちょっともう今日はね本当すごい話ばっかりですよ。
いや言いませんよこんなこと、
ご紹介します。音楽プロデューサーの瀬尾一蔵さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
初めまして。よろしくお願いします。
もう初めましてですけど、私はもういろんなところで瀬尾さんのお姿をお見かけしては、はい、あ今日は瀬尾さんはあの位置にいらっしゃるなっていうのを確認しています、はい、だって拓郎さんのツアーでは指揮を振っていたり、うん、それからあの何年か前に南こうせつさんが武道館でライブなさいましたけど、うん、あの時はコーラスで瀬尾さんだって歌ってらっしゃったじゃないですか。わ
見られちゃった。
見てますよ、はい、でみゆきさんのコンサートではあの参拝の真ん中あたりに座ってらっしゃったりして、はい、私前回のツアーですっごく感動して、思わず実は終わった後に瀬尾さんに声をかけたんです、うん、いやいや覚えてらっしゃらないと思いますよ。それはたくさんいらっしゃるでしょうから。だけど、はい、もう本当に感動してこのままでは帰れないと思ったので瀬尾さんって言って
うっすら覚えてます。
本当ですか、はい、素晴らしかったですってもう一言言っても、はいはい、
あのすごくあのなんかあの窮地のごとくなんかあのご挨拶された方がいらしたんでこの後でこのあの人は誰だったんだろうと思ったことがありましたね。
私でございました、はい、もう窮地のごとくね本当、はい、もう初めましてな。こっちはもう勝手に知ってるからもう思わず声をかけたんですけど、はいはい、その瀬尾一蔵さんをやっとお迎えすることができましたで瀬尾さんといったらもう音楽プロデューサーとして本当にあの、はい、もう上げたらもうこの方もこの方もっていう、うん、あのプロデュースなさってる。特にあの中島みゆきさんとは88年のグッバイガールからですよね。ずっとみゆきさんの
よくお調べで、
いやいやいや、はい、であのずっと、まあ、みゆきさんの音楽をアレンジャーとして、うん、そしてプロデューサーとして今支えてらっしゃるわけですけれども、はい、その瀬尾さん自身のその音楽人生っていうのを今日はまず伺いたいなと思って、その1947年生まれですか、はい、で、ずっと兵庫にで生まれて、関西でお過ごしになったんですか。
親父がですね、公務員だったので、
はい、
固いあの職業だってあの2年ごとにあの引っ越しがあったの で、
そうなんですか。
近畿地方を結構あちこち行ってます。
へ、その音楽と触れて、
はい、
音楽いいなとかそのこういう音楽好きだなとかどんどんこう聞き始めたっていうのはいつぐらいなんですか。
それはまあ小さい頃からですけども結局あの、うん、引っ越しをしてるので友達がこうあんまりそれと同じように学校変わってるので友達ができないので、
はい、
まあできても2年でいなくなって、結局一人遊びをすることが多くなったのが、うん、それがあの慰めてくれるのが音楽っていうのが一番、だから音楽が一番ずっと延々友達でいれるからっていうか、でいろんなものを聞いて日本のものをあのアメリカのものイギリスのものっていうのをいろいろと聞き始めたのが最初ですね。だからでも一番こうハマったのがやっぱり中学高校ぐらいからが一番ハマりましたね、
うん、その時はどういう音楽に一番ハマってたんですか。
まあアメリカンその頃だったらアメリカのいわゆるあのアメリカンカレッジフォークソングですよね。いわゆる
PPM とかっていうことですか。
あのブラザーズフォーとかキングスのトリオとかいろいろと、でそれからまあ遡ってアロガスリとかなんかそのいわゆる昔のあの方々っていうかその人たちのあのあとかあの黒人のブルースのなとかそういうところに行って、で高校時代になるとビートルズが出てくるんで、
は
あ、それからですね、
じゃあビートルズをまた聞いて、
ビートルズが入ってそれから、 いろんなあのイギリスのそうですねプログレとか、はいはい、そういうのにも入って、
はあ、じゃあもう本当いろんなジャンルも聞いて、
はい、で、
うん、
あの一時映画音楽に凝って映画音楽ばかり聞いてたりとか、それからカンツォーネシャンソンが好きでそれを聞いてたりとか、
はあ、本当に幅広いですね、
はい、まあ、クラシックもいろいろと聞いてたりとか、だからナシと聞くのがすごく好きだったので、
でもそういうやっぱりそのいろんなそのジャンルを問わずその聞いていたことがやっぱり今につながってるんでしょうね、はい、
そうつながったのか、まあ、それが栄養にはなってるとは思うんですけれどもね、
で実際、はい、あのご自身もフォークグループで、はいはいはい、グっていう
またよく調べる
中川伊里さんとか一緒にやってらっしゃったんでしょ、
はいはい、金信幸子とやってましたね。
そのグっていうそのフォークグループはどういう、それもやっぱりそのいろんなジャンルを演奏するようなこう、
まあ、ちょっと少し前衛的というか、うん、あの時代の今から40年以上前ですけれども、それぐらいの時になんか突然アドリブ始めて、あの彼の幸子が突然踊り始めたりとか、
ほう、
あとみんなで床鳴らしたり床叩き始めたりとかよくわかんない少しまあちょっとヒッピー的な感じ、
はいはいはいはい、
そういうようなのをやってましたね。
へえ、うん、であのソロでもアルバムもその後出されてますよね
はい、恥の上乗りですけど、
なそんなそんないやいや、で、うん、そういうそのご自身の音楽活動もあって、うん、どこからアレンジ、はいはい、アレンジャーっていう風になっていたんですか。
あの、すごく、まあ、これ喋ると、あっという間に時間が過ぎちゃうんで、ものすごく割愛してパッパッと言いますと、まず大学の頃にそういうグループ組んでました、
はい、
それから、その時に、その時代にあるあのレコード会社のアルファというレコード会社が、設立されて、でその社長っていうのは村井邦子っていうのと会いました、
はいはい、
でスカウトされました、
で
東京に出てきました、でそこの会社に一応入りました、
はい、
でそこで赤い鳥とかガロとかのディレクターをやってました、
で
ガロとかをやとかあの赤い鳥のディレクターをやってる時にストリングスとかを誰かに頼むとお金がかかるんで、
はい、
書いちゃえってことで自分で書いたりとか、
へ
で、ディレクターの一番最初の仕事が忘れもしない、チューリップで、チューリップがまだあの一番初めのシングルだけ作ってそれで失敗して帰る原因を作ったのが僕なんですけれどもまあその話はまた別にしてでそれから、2年間勤めまして、で、あの社長からアレンジャーになりたいのかそれとも会社員になりたいのかどっちか決めろと言われて、
はあ、
まあその会社にいる頃からいろんな人からこういろんな会社のアーティストとかからあのオファーがアレンジのオファーが来るようになってたので、すごい割愛しましたけども、でもそれであの会社を辞めてアレンジャーとして生きていこうと思って、でそれでずっと30代20代30代まで大体年間100曲ぐらいアレンジしてました。
はあ、そうなんですか。であ
のその合間にテレビドラマの金八先生の音楽とか、また、まあ、コマーシャルとかいろんなことやって、
はい、
で、40代でこれでは疲れるって
これでは疲れる
まあそうじゃないんですけども、いわゆるあの、プロデューサーを目指そうと、僕が自分でプロデュースするものしかアレンジをしないということに決めて、でそれから、その現在に至るという、
そうなんですね、
はい、すごい駆け足で始めました。
本当にあのもう本当ねこれもう本当だってきちんとお話伺ったらもうそれはもう瀬尾さんの人生ですから、はい、ものすごくやっぱり時間をかけてお話しするような内容なんですけど、うん、そのアレンジャーとやっぱりそのプロデューサーになろうって、はい、音楽プロデュースをするっていう、はい、うん、やっぱり全く違うもの、
違うものですね。それはやっぱりこのアレンジャーっていうのは単体で勝負するわけじゃないですか、
ええ、
だから、まあ、アルバムでももしかしたら何人かのアレンジャーさんと一緒にやる中の一つかもしれないし、でもプロデュースっていうのは結局いわゆる全てを管理しなきゃダメじゃないですか、
はい、
そのアーティストとの話をした上での予算も含めた上の日程スケジュールからミュージシャン抑えからスタジオとか、 まあ、だからそういう出来上がりまでの期間の問題とか、そういういろんな細々したことを全部決めなきゃダメじゃないですか、はい、まあ、その辺はもう責任感の違いが全然違いますよね。アレンジャーとしては一曲アレンジすれば、はい、さよならで終わりですけども、
はい、そうですね、うん、だって総監督なわけですからね、いかようにもなるじゃないですけれども、ね、うん、もう自分のそのイメージ、うん、思い描いていたものがそこにできるかどうかっていうのも、うん、まあ、自分で計算してやるっていう、
うん、まあ、もちろんそれはあくまでアーティストとの、
もうそうですね、アーティストとの、はい、そしてそのいろんなミュージシャンとの、はい、もちろんコラボレートっていうか、うん、はい、そういうことになると思うんですけど、
そうですね、
もう一つ、うん、その伺いたかったのが、うん、瀬尾さん海外でレコーディングされてるじゃないですか、はいはいはいはい、ロサンゼルスで、
うん、ロサンゼルス、
はい、あれですよね、風の海風の時も、
はい、あれが最初の頃ですね、
ウエストコースト、うん、でやっぱ風のあの音を聞くと、うん、本当アメリカの西海岸の音だなっていう、うん、ウエストコーストサウンドだなっていう、うん、あの風が吹いてくるっていうような音だなって思うんですけど、うんうんうん、そう海外でやるようになったっていうのはどういうところなんですか。
まあ、一番ぶっちゃけた話が、値段の問題ですかね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、その期間を決めてしまうので、日本でだらだらとティンタラやってるよか、
はい、
もうこう、まあ、向けに連れて行ってしまって、その期間ガッとやった方が、濃縮されるじゃないですか。
なるほど。
あと他の仕事もないし、あとプライベートも入ってこないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
日本でレコーディングするとその場終わるとまたプライベートじゃないですか、うん、みんなバラバラになってしまうけれども、うん、でも向こう海外行ってしまうとその間はもうみんながそのことしか考えてないので、
あ、
仕事が早いんですよ、仕事。
そうなんですね、うん、短い時間ででも濃い時間を過ごせるってことなんですね。
だから極端に言えば24時間そこのことをやってても構わないわけだよね。
はいはいはい、確かに、
みんなすることないから他
にそう、海外のレコーディングで、その、まあまあ、今はもうもちろんずっとやってらっしゃるからあれでしょうけど、はい、その最初の頃、うん、大変だったこととか、そのうまくやっぱコミュニケーション取るのとか。
あ、そうですね、
どうだったんですか。
まあ、まあ、コミュニケーションっていうか、その、うん、やっぱり心情メンタリティがちょっと違うので、その僕たちはなんか状況をいろいろと状況とかこう風景とかいろんなものを説明をして分かってもらおうとするわけじゃないですか、
はいはい、
うん、向こうはで何がしたいのって言われるんですよね。
あ、結果結論、
うん、だから彼らにしてみれば、これに対する概念っていうのはもう人によって無数にあると、無数にあるから、あなたの概念はそうかもしれないけど、これを言うだけではそれはこちらは分からない。だったら何、大きくしたいの、小さくしたいの、リバーブつけたいの、つけたくないのそっちを先に言ってくれ
技術的なことをっていう具体的に
そ
う
そ
う、
はい、それの方がいいそんな説明されても僕は経験もしてない、そのことは分からないとかって言われて、だから想像とかなんとかではやらないっていうことですよ。
へ、
うん、そういう子はその辺がちょっとすごい日本人だとこう話しているうちにこう共通したなんかがあるわけじゃないですか、
はいは
い、そういうのが全くないんで。
あ、そうなんですね。
であとはもう一つは、うん、日本でレコーディングして日本の人とやってるとこういろんなサウンドがこう、あ、これをじゃあちょっとまあアメリカでも東海岸っぽくとか、あとちょっと南部っぽくとか、ニューオーリンズっぽくとか、あとまあ、メンフィスとか、ナッシュビル風とか、ちょっと、はいはい、あとまあちょっとロンドンっぽくとか、いろんなこと言うじゃないですか。ロサンゼルスでちょっと初めのまだレコーディングし始めの頃で向こうの方とやったところに、これちょっと少しこう南の感じっていうか、その南部のちょっと黒人っぽい感じでやりたいんですよねとかって言ったら、行けばいいじゃんって言われて僕たちはそれこそ、僕たちはロサンゼルスのミュージシャンだからそんなのできない。
でもなんか今私
そのために
思いましたけど、
そのために僕たちはあっちこっちにスタジオとミュージシャンがいるんだよって言われて、すいませんでしたと。
なるほど。いやいや、でもなんか今なんかちょっと料理と似てるっていうか、なんかのことを今思ったんですけど、日本ってイタリア料理だってフランス料理だって中華料理だって美味しく食べられるじゃないですか。でもその土地その土地ね、海外に行くとその土地の料理しかないですよね、基本的には。だから同じスペインでもバスク地方はバスクの料理だしっていう、それが食べたければそこに行きなさいじゃないですけど、なんか 全然やっぱ違いますね、その辺の、
うん、だからあのすごくよく分かりましたよ。だからそれでそうですねって思いましたよ。だからそのだからそのもしそのそういうミュージシャンが欲しいんだったら、はい、呼べばいいしって言われたし、
あ、うん、へ、
国内だから呼べば来るよって言われた。
なるほどじゃあ本当今はもうそういうねことも分かった上でやってらっしゃるからあれでしょうけど、うん、はい、当初はそういうことを一つ一つクリアしながらっていうことだったんですね。へえ、ちょっとここからそういうアレンジそしてプロデュースっていう話をね、うん、あの伺っていきたいんですけど、はい、やっぱ最初にこの作品が出来上がってきてっていうか、うん、こういう曲ができたんだけどってなった時に、うん、はい、もうその時にもうわーってこう思い描くっていうか、うん、アレンジがわーっと出てくる曲ってやっぱほとんどなんですか。そうでもない、
もうちょっと昔の話をすると、
はいはい、
アレンジャーだっただけの時の話をすると全然浮かばない曲もありましたね。
そうですか。
全く
これを果てどうしようっていう
これどうすればいいんだっていうようなのはありましたね
そういう時はどうするんですか。
ひたすらそのデモを聞くんですよ。
あ、
でひたすら、まあ、失礼な言い方すると、まあ、ここまで何も感じもしないようなものでもどっかあるだろう、何、うん、かあるだろうという感じで、うん、もう愛ですね、うん、それしかない。
へ、
うん、もう本当に何度も何度も聞いて聞いて聞いて聞いて、それで、まあ、そこに歌詞とかがついてればものすごくやりやすいんですが、歌詞もない場合もただメロディーだけの時もあるので、だその頃は本当に七転八倒してましたね。
そうなんですね、うん、でもそんな中でもそのあこれはってもう曲をもらった瞬間になんかわーっとイメージが膨らむ、うん、世界が広がるというのもたくさん
あります
あると思うんですね、うん、
ありますよ。
なんかこう特に覚えている曲とか、あの時はちょっともうビビッときたなとか、まあ、またもうたくさんありすぎてあれでしょうけど、
は突然な
そうですよね、うん、もう本当これ具体的にって言われてもっていうぐらいだから瀬尾さんはアレンジを手掛けてきたっていうことですから。
そうですね。
そうですよね。
もう本当に僕の今失敗したのは自分の中で何の記録も取ってないんですよ、はい、だから実際 今まで昔何をやってたか、まあ、だからプロデュースやってからはもう覚えてますけれども、はいはい、それ以前がほとんど覚えてないというか、
そうなん、
何も残してないんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だから誰と何をやったって後で言われて、そうだねっていう感じでしかないんですよね
でももう今この番組で、はい、あのいろんなアルバムをかけたりしますけど、はい、そのフォークのね、うん、アルバムをかけたりすると、うん、まあ、必ずパッとこうライナーを見たりして、はい、でどういうミュージシャンがっていうのをパッと見て、うん、もうほんとほとんどクレジットに編曲瀬尾一蔵っていう、うん、名前をやっぱり見つけることができて、
まあ、そういう事態もありましたね。
長渕剛さんとか、うん、はいはい、まあ、かぐや姫だってそうですし、はい、まあ、その瀬尾一蔵か石川貴彦かっていうような、はい、やっぱりそういうことなんだろうなって思いますし、はい、あのこの番組に以前出ていたピースっていう2人、
はいはい、
ピースもセカンドアルバムを、うん、あの瀬尾さんにプロデュースしてもらってすごく喜んでました。
あ、そうですか。そうだったらよかったんですけども、
はい、もう思い描いていた、うん、あのイメージの音になりましたっていうのを2人が言っていたのを私もすごく印象に残ってるんですけどね、うんうん、チャゲアスだってもう一人咲からずっと万里の川なんかも瀬尾さんですしね。でそのいろんなその、まあ、ミュージシャンと、まあ、接するそのミュージシャンミュージシャンでやっぱり性格も違うじゃないですか。
全く
なんかその辺も、うん、個性的な方とばっかり、うん、ばっかりっていうか個性的な方ばっかりだろうから、うん、どう大変だろうなっていうか、うん、面白みもあるだろうしっていうふうに思いますけど、うん、特にその例えば中島みゆきさん、うん、長渕剛さん、うん、吉田拓郎さん、うん、こうそれぞれこうどういうそのアプローチの仕方っていうかどういう感じなんですか。
まあ、それは個々によって全部違うんですけども、こちらはまあでも基本的に僕の立ち位置はほとんど、まあ一緒ですね。まあどっちかというと一番近い気の置けないおじさんというかお兄さんというか、うん、兄弟のような親戚の人のような、でももしかしたら敵かもしれないみたいな。
あの中島みゆきさんにお話を伺った時にみゆきさんが、まあ、曲を書いて、うん、 で瀬尾さんがそのアレンジをするんだけど、スタジオでもどんどん変わるっておっしゃってたんですよね、はいはい、でこうだったらじゃあこれやめちゃおうって、うん、瀬尾さんがそのもう一回書いていたものをあっさりじゃあこれやめちゃおうって言って、うん、次こっちやってみようって、うん、どんどんどんどんその臨機応変にっていうか、うん、もうその場で変えていって、うん、でもそういうところがすごく自分はあの合ってると思うっていうふうにおっしゃっていて、はい、だからもうすごくニュートラルな状態、
僕のスタイルっていうのは、あの別に僕はあの音大を出たわけじゃないんで、こう私の音楽をそのまま、このまま書いたものを何も違わずにやってほしいという基本的な考え方ではないんですよ、
はい、
良ければ採用する、僕の書いたものよりはいいことをやれば採用するけども、僕の書いたものより悪いことをすると僕の書いたものをやってくれと、
うん、
だから僕の書いたものはあくまでなんていうの、オリエンテーションのマップであって、だからこれ以上のところでもしかして心地の方が、いい道があるというんだったら、
はいはい、
いい表現することができるっていうんだったらそれはやってくる、でそれはそれでやって冒険した上でこちらが OK だったら OK、 何も言いません、でもそれだったら俺のがいいよ、これの俺がやった通りにやってくれっていうことは言いますし、それから全体のものの中でもし一緒にあの、まあ、中島さんとだったら一緒に、彼女はあのせーので歌いますから、あの歌が全部せーのなんですよ、あの演奏と、
へえ、
登録なんですよ歌が。
そうなんですか。
あの後で歌を歌うってことないんですよ、ミュージシャンと一緒に、だから演奏と一緒に歌うんです。でだからあの後の歌入れっていうのがないんですよ彼女は。
へえ、そうですか、はい、まあ、あの通常というかそのどっちかというと後から歌おうっていうことが多いわけですよね。
あの、
ま
あ、その時は仮歌という形で 歌っておいて、
はいはい、
後で本気で歌うみたいな感じ、彼女は常に本気で歌っちゃうので、だからその時に僕が書いたものとイメージしたものと彼女が歌ってきたものとがなんか合わないと、そこですぐ直します、全部、
は
あ、僕の書いたものを全部あのチャラにして、ちょっとみんなに30分ぐらい待ってもらって、それで書き直しをだってやって、で方向性をまたみんなに説明をして、それで やったりとかします。で、まあ、それですり合わせをしていくっていう感じ。
そういう作業になるんですね、
はい、時もあります。
へえ、そうですか、うん、しかし本当登録でやっぱりわっと一緒に歌って、でその時の本当にこう空気とか、はい、あなんかやっぱりこうじゃないなとか、うん、あこれバシッとはまったなとか、うん、それがそのまま本当パッケージとなって私たちの手元に届くっていうことなんですね。
気持ちいいですよ、あのそのビシッとあった瞬間っていうのは。
そうでしょうね、
もうイントロこちらがこうあの演奏し始めて、でそこに彼女がパッと歌い出した瞬間のところにうわっときて、あこれ合ってる、もう頭の一声で分かりますからね、その時にはもうゾクゾクゾクってもう電流が走りますね。
うわ、
もうこれはね、まあ、僕の特権です。僕だけしか分からない。だって僕が一番最初にその曲を聴くんですもん。
そうですよね、
それまではデモテープですけども、はい、僕がやるあの本番に近い形のやつは、歌は当然本番ですけども、演奏はまたその後にいろいろと加えたりとか弾いたりとかしますけれども、
はい、
だからそこのところでこう一番最初にの客は僕なんですもん。それは耐える、ものすごく幸福の時ですね。
へえ、本当贅沢な、
うん、贅沢ですね。
ああそれは、それを味わうとやっぱりやめられないですね。
そうなんですね、うん、
へえ、そうなんですか。ま
あ、それも吉田さんにもあるし、あの長渕さんにもあるし、
はい、
まあ、徳永さんにもありますけれども、
ああ壊れかけのレディオも瀬尾さんですよ、
う
ん、
そう
です
、
はい、そうですよ。へえ、そう、ああそれはすごい話です。へえ、あそうそう、もう一つ聞いていいですか。
いいですよ、どうぞ。
みゆきさんのアルバム、はい、その最近あのライナーノーツを見ていたら、はい、必ずこの英語の詩が載ってるんですけど、はいはいはい、あれはどうして載せるようになったんですか。
ですね、あの一番最初 あのそういうきっかけはですね、
うん、
あの彼女の歌をあの中国の方とか台湾の方とかいろいろな東南アジアの方とかがあのカバーをしてくれるようになったんです。もうそれから何年か前ぐらいから、はい、もう悪女のあれもありますし、だからそういう時に詩を、いわゆるあの向こうの、あのだから向こうの作詞の方がまた全然違う詩をつけてらっしゃるので、
はい、
そういう歌だというふうに思われるのもちょっとどうかなと思って、こちらはこういう内容のことを歌ってますっていうことを分かるように それで英語の詩をつけるようにしてるんです。
なるほど、
うん、だから向こうの方がそれだけ聞いてて、あの 向こうでだからまあ台湾の方が歌ってらっしゃるの、台湾の方が北京語なりあの国語なりで歌ってらっしゃるやつを聞いて、それがあのオリジナルでその中島さんもそういうふうに歌ってるのかと 思われるのがあれなんで、こちらはあの違う、こちらの趣旨はこういう趣旨で歌ってますっていうことを理解してもらうために書いて英語で書いてやる。
そういうことなんです、はいはい、でもそれだけやっぱりだからたくさんの方にそのいろんな言語で聞かれるようになった中島みゆきさんの曲っていうことだと思いますし、うん、いや私だから最初、はい、その海外でレコーディングするときにその海外のミュージシャンにみゆきさんの詩がやっぱりこう日本語のそのニュアンスっていうのがうまくやっぱり伝わらないから英語にしているのかななんて思ってたんですよ、うん、
あのそれもあったんです初めはね、それで、それもあったんですけれども結局さっきの話に戻っち、うん、言いましたように、うん、彼らにとって、ね、だからそれを見たからって言って、うん、その状況がその
そうなんですね、さっきのレコーディングの話
分かるかどうかなんですよう
ん、うん、
でましてや彼女を見たく日本ってあの主語があの、私って言ったら女で、
はい、
僕とか俺とかって言ったら男じゃないですか、それは歌う人が女であろうと男であろうと、うん、
はい、
男が私って言ったら女の人の歌だったの。で、女の人が僕とか、うん、言って言ったら男の歌だって分かるじゃないですか、
はい、
でも向こうは愛って言ってしまった歌ってる人がそれがもうそれで性が決まるわけですよ。
そっか、そうです ね、
だからそんなの説明しても分かる、
全然違う、う
ん、なんかこの人はあの誰とかっていう風になっちゃうんですよ。
そっか、やっぱり それはもうだってしょうがないですよね、うん、生まれてからずっとそうなんだからやっぱりなかなかそれを理解しろって言っても理解できるもんじゃないですもんね、
う
ん、
まあ、それも ただ例えの一つですけども、うん、まだ、まあ、いろんなこう、心情的なところも違いますからね、で、まあ、初めはそれで見せてたんですけれども、はい、まあ、それでふんって言って、まあ、一応目は通してくれるんですけども、まあ、それよかね一番すごいのは彼女が発したその発したところに反応しますね、すごく。その歌い方とかそれにプレイがすごく反応します。だからそういうところがもうだから例えて言えば、一つの曲を、まあ、僕がその現場で一緒に僕もスタジオに入ってるの で、
はいはい、
でそれでミュージシャン、まあ、初めは最低4人か5人ぐらいのミュージシャンでリズム隊から撮るんで、そこに彼女も一緒に歌ってしまうけど、
はい、
でそこでやっているうちに彼女も、そこで、初めて聞くわけですよ。どういう風なのイントロがついてるのかも知らない、全く知らないから。
アレンジをですね。
アレンジを初めて聞くわけですよ。で、彼女の中でもこう、その8小節の8小節、16小節の16小節のイントロの間に、ブワーッと回転させるんですよね。それで、その、なんていうのかな、リズム感と、こう、ノリの状態の中で、こう、ふわっと、そこに歌ってくるわけですよ。
はい。
彼女は彼女で、すり寄せをしてくるんですよ。で、そこで発した時に、ミュージシャンがそこでもう、0.001 秒ぐらいな感じで一緒にわって言って、もう彼女が歌い方の方へスッと寄るんですよね、演奏が。
すごい。
で、もっと都合あれなのは、じゃあ今度次のテイク違う、次のテイク撮るときに、じゃあ彼女からもうちょっとこういう感じで歌ってもいいっていう提案が来るので、
はい、
ちょっと歌ってみたいからって、じゃあ前のは前ので置いといて、じゃあ今度じゃあそういうちょっと今あれでこういうあなた今これが歌いたい歌い方でちょっとやってみてって言って、まあ彼らにはミーシャのアメリカのミーシャに何も言わずにスタートしたとしたら、そしたら彼女がだって一節歌ったらそれにパッともう合わせてきますね。また前とは全然違うノリのあれで。
じゃあなんかやっぱりいろいろその言葉でどうこうとかって伝えるんじゃなくて、やっぱり音楽音で伝えるっていうのは反応する。
で一流のミュージシャンでの証拠ですね、やっぱり今使ってるのほとんど一流のミュージシャンなんで、まあ、それももう、一緒にやってもう20年ぐらいになってるんで、もうこれ彼たちもほとんどもうこちらが欲しがるものとかが分かってるので、今はすごくやりやすいですね。
そうなんですね、うん、あすごい話です。もう本当また来てください
いつらでもいつでもまだただの紹介部分だけど、
ね、本当ですよありがとうございます、はい、でも本当もうちょっとゾクゾクするお話をたくさん聞かせていただきました、はい、ありがとうございました。
とんでもないです。
ゲストは 音楽プロデューサー瀬尾一三さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
いかがでしたか。瀬尾さん自身も楽しんでくださっていて、なかなかこういうことをラジオで話す機会がないんだよなというふうにおっしゃっていました。でも今回のインタビューで聞いた部分というのは僕の本の一部だよともおっしゃっていましたので、またインタビューの機会があればなと思っております。 FM 福岡の D フォークはどこでも FM、 ラジコでもお聞きになれます。番組宛てのメッセージも全国どこからでもお待ちしています。メールアドレスはアルファベット小文字で rf@fmfukuoka.jp rf@fmfukuoka.jp です。